しっぽトークバラエティ、今夜もカツカレ
ー。皆さんこんにちは。寒いね。
はい、風邪をひいてる人も多いらしいけれど、皆様は元気にお過ごしでしょうか。
ね
え、とかさ、風邪ひいてる人多いの？
なんかね、はしか流行ってるらしいよ。
はしか？
うん。
どんだけこの
いや、でもあれでしょ、大人になるまでかかってないと危ないって言うじゃんか。
うん、なんかあれだよね、期限もあるらしいよ。
期限、
一回かかっていても、うん、抗体の切れてしまう期限があるらしい。ほら、人間寿命伸びてるからさ。
そうなの？なくなっちゃうの？じゃあ一回かかってるから安心とか思ってる人でも、もしかしたらかかるかもしれないってこと？
うん、そう、あれおかしいなみたいな。
あ、ちかかってないんだよ。確かやってないんだよね。怖いんだけど。
かかってないの？
うん、やったことない。
記憶がなかったとかそういうわけじゃなくて。
やってないみたい本当に。
よし。
よしじゃない。よしじゃないよ。
はしか持て。はしか。はしか掘らぬか。
持ってこれるか。
暗殺タイプで。
いやだ。
じゃあまあ早速なので。
そうだね。うん、
お呼びしちゃいましょう。
鹿にかかったかどうか聞いとこう。
はい。
せーの、猫社長。
猫社長です。みんな知ってますか？
知りません。
うん、知らなかったです。
何を？
じゃあ覚えてください。
名前を？
はじめまして。
あ、はじめまして。
はじめまして。
うちの会社は1月の下旬が一番ひどかったですね。
風邪がですか？
うん、みんな風邪とか、あと、
インフルエンザとか？
あと、ウイルス性腸炎。
あー、お腹下しちゃったの？は
い、そういう人もなんか 3,4 人いるし、うん、
それも流行ってるって言ってたよ。
で、気がついたらインフルエンザだったとか言う人、うんう
ん、1月？ 1 月が多かったの？年明けから？
1月、うん、末にかけて、
うん、
1月末から2月の上旬がひどかったですね。
あ、なんかでも
今もなんかまだ、
うん、今年はほぼほぼ結構気温の変化が激しすぎちゃって、
暖かい日とさ、すごく寒くなる日がね、ぐちゃぐちゃに来てる
よね。崩しやすいよね、
うん、雪も降りましたよね。
うん、
降ったけど積もったと思ったらすぐ溶けて、降ってまた積もってすぐ溶けて、
そうだね、うん、でも私積もった瞬間に遊ぶから結構遊んだよ
瞬間
何してんの？え、何してんの？
よし、今朝はいけるぞっていう日はバーって起きてわーって遊んでるから。
雪頼みで、
うん、そうそうそう、うん、あとね、カエルっぽい雪だるまを作ったりとか、うん、雪合戦したりとか結構満喫した。
あー、雪を、
うん、2日間にわたって満喫したよ。
結構でも今年の雪って水っぽかったよね。
ちょっとね、うん、うん、やっぱサラサラってわけじゃなくて、だからすぐベタベタになっちゃって凍っちゃってツルツル滑る。
雪を食べたり？
食べはしませんでした。
シロップなかったんだよね。
なんかもう
メロン味ですか？
食べられず。シロップかけたの？
いやいや、緑のシロップを。
はい、とろみさんはおじきんときが好き。
あー、私ね、レモンが好き。
緑じゃないよ。
でもレモンが好きなの。
じゃあ練乳です。
白玉入れたい。白玉、
あー、いいね、うん、寒いのにかき氷の話で盛り上がると
寒くなってきた
イベントのね、はい、直前が一番雪にまみれて、
う
ん、見舞われて、はい、
そうそう、
よもやこんなに雪に見舞われると思いませんでしたよ、はい、
うん、
それでですね、まずは活動報告書からいってみましょう。
はい、
今回はですね、2月10日に行われましたサンシャインクリエーションの話を、若干メールも来ておりますので、
お、
読みつつ、
あ、はい、はい、じゃあ行きます。
早いな、
うん、
2、3日前の話じゃないか。
ね、3日前からもうすぐだよね、うん、
宿題早くやった方がいいよ
ラジオネームカンビさんから、
はい、
猫のしっぽの皆様、サンクリお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
ていうか、ブースの半分がとろみちゃんに占領されていて猫のしっぽなのかとろみのしっぽなのかわからない状態でしたけど、
いやー、あれはね、感動しました。行ったらね、机を結構多めに、
ね、
うん、使わせていただけるっていうふうに言われてたんですけれども、うん、あのね、まさかね、とろみし屋さんの、
なんか大きな看板みたいなの
を
ね、
看板を印刷してくださってるとは、さすが猫の尻尾だよ。
すごかった。
すごいでしょ。
うん。
猫し、ね、
猫しちゃった。
猫し
ゅって。猫社長、すごい。
くそー、一本取られたよ。さすがに嬉しかったよ。思わず座り込んじゃった。って。
ちょっとだけ顔を出すつもりでしたが、
はい、
少々居座ってしまい申し訳ありませんでした。
いやいやいや、とんでもありません。うん。
でも、とろみちゃんに、れいなさん、そしてにゃんこさんともお話ができて幸せでした。 動画も撮られましたが、それにしてもトロミさんの演技指導は本格的ですね。そのうちスティーブン・トロバーグ監督として映画まで撮ってしまうのでは。主演女優貝原玲奈、タイトルKT、未知との遭遇、カエルに似た地球外生命体って書いてある。
いや、面白い。ぐるぐるぐる
ぐるぐるぐる。カエルに似た地球外生命体いいな。
いじるのが好きっていうか、口出すのが好きっていうか、
監修とかでも向いてそうだよね。
演出が好き？
あ、そうそうそうそう、なんかさ、こうやってああやって、あれだよ。プロデューサー向きじゃない？こうやって、ああやって、こうやって、やっといて、みたいな。
じゃあ、プロデューサーは社長で、監督が私かなって
思
って。
じゃあ、私 AD で。
あ、いいんだ。じゃあ、私、主演女優。
ほ
ん
とに？
AD？AD
で。
あの、乾いた。
はい、はい、はい、どうぞ、とろみさん。
あれ、口が開いてないんだけど。
あ、じゃあ、開けます、開けます。
飲みかけてる。怖い。うん。そう、お客様にもね、参加いただきまして、
協力してもらって、動画を撮っちゃったんですよね。
はい、まあ、いつもあんな感じで動画を撮ってるっていうのが、分かったかなと思うんですよ。
うん、うん、うん。
唐突なんで。
じゃあこうしたらいいじゃんっていう話。
じゃあじゃあじゃあ何もみんな考えてきてないからいけないんだ。はい、すいません
。前回だからですよ。うん、私はあの飲み物を買ってきました。
うん。あ、あれですね。
はい。
例の、はい、カレー風
味。カレー風味のラムネ。
激辛。
激辛
美味しかった？
辛かったよ。
いや美味しかったかどうか聞いてんだけど、辛かったのはなんとなくイメージはついた。
うんうん。だから辛くて美味しいとかいう問題ではなかった。うん、
甘いの？一応ラムネとはついて
る。でもラムネの味がして、うん、あーと思って、ごくごくごくって飲んじゃって、ブヘって終わったら、うん、なんかブワーって辛くなる。
どんな辛さ？
なんだろう、ヒリヒリするっていうか、スパイスがすごい効いてる感じだった。
ほう。ガラムマサラ？
ガラムマサラ？
ターメリック？
わかんない、スパイスの種類までは。
前のあの、カレーラムネは、なんかあの鉛筆かじってるみたいな味だったんですけど、
カレーの
別なの？
なんかカレールーっていう味だったんだよ、前のカレーラムネ、
ね、今回激辛って書いてあった、うん、
そう、今度はスパイスが効いてたの。
ちょっと待って、カレーラムネみたいなあの色物を作る会社が2つもあったの？
同じとこだったらどうしようね。
メイナの味覚がおかしかったということでね。はぁ、いやでも出店は楽しかったです。あんなに本当に使わせていただけると思わずに、なんかお客様も常駐させちゃって、あの猫の尻尾的に問題あったんじゃないかなと。ちょっと、
いやいや、そんなことないですよ。
大丈夫でした？
やっぱり賑わってくれた方がいいですからね、スペースとしては。
にぎにぎなんかなんだっけ、新潟から、
うん、
暴走マスさんが来てくださってて ね
新潟から来てくださったり、
はい、日帰りだって。
日帰りで来たの？
朝来て
そのまま帰っちゃったんだ。
帰るって言ってた。
いやー、すごい
すごい ね、
うん、はい。そしてまだまだ来てる人から、ラジオネーム穂高さんから、
はいはい、
カンビさんもマッスルさんも驚いたと思いますけど、まさか私たちが参加するとは思いませんでした。サンクリの動画の使われ方が楽しみです。
あ、そうか、動画に参加していただけたと。
うんうん、うん、とろみ様には、じゃあ演技指導なんて言われるし、まあ我々は素人なので過度な期待はしないでください。閣下のようにはできません。
本当？閣下？閣下？
閣下って書いてある。
閣下じゃない。とろみ様は邪神だ。
あ、そっか。
邪神ゾナー。
邪神とろみ。
ゾナ
でもちょっと、こういうのは面白かったです。次にこういうのがあったら面白おかしく巻き込んでください。
あー、嫌じゃなかったんだ。よかった。
嫌じゃなかったみたいだね。
でも暴走してしまうからね、トロ
ミさん。でも辛いのは本当にダメですね、レイナさん。ちょっと気になるが試したいとは思わないぞ、カレー味のラムネ。
そっか、うん、ハバネロって知ってる？
知ってるよ、ボー君でしょ。
ハバネロより辛いのがあったらしい。
え、そうなの？
ジェロキア。
何それ？
ジェロキア。
あれ、食べ物ありますけど、うん、スナック、
うん。
あれそんなでもなかったです。
ジェロキア。
私食いましたよ。
ハバネロとどっちが辛かった？
ハバネロを食ったことないんですよ。
それは逆じゃないのか。逆じゃないのか、社長。
いやー、ハバネロより上を食っちゃうともうハバネロは興味ないなーとか。
あ、その気持ちはわかるんだけれども、なんとなく腑に落ちないもの感じ。
なんだっけ、ジェロ？ジェロ？
ジェロキア。
ジェロキアかジェロモアとか思ってた。ジェロ
キア。なんか、うん、世界で一番辛い唐辛子だと思われていたハバネロの上があったっていうことで、ね、しかもハバネロ第3位らしいです。
3位なの？1位じゃないじゃん。2
位が気になる。2位
が気になる。何なんだろうね。
あれ、カレールーみたいに大辛中辛とかそういう感じじゃないですか、うん、甘口みたいな。
あ、ランク分け、
ランク分けて、うんうん、そう、地獄の1丁目2丁目みたいな。
いやだ。
大体さ、ハバネロの時点でね、生息地がすごい限られてるらしいのね。
うん。
で、そこでしか生えてないっていうから、そこでしか生えないのかなと思ったら、 他に食う人がいないからそこでしか植えてないだけだって言われた。
そういうことなんだ。別にそんな特別なものではなく、うん、育てようと思えばどこでもいけるよと。
うん。あ、でもね、不思議なことに唐辛子を、なんていうのかな。中国大陸で作っているのと日本で作るのとじゃあ味が変わっちゃうんだって。
あ、やっぱ土地柄で味変わんだ。お米と一緒だね。
あ、そうなんだ。
うん。
桜の花もね、うん、アメリカで咲かそうと思った同じ苗を持ってったのに、すごい派手になるらしいよ。
そうなの？派手になるの？
派手になる。
お国柄だね。
お国柄。
アメリカってちょっとこう、色派手じゃん。
うん。
ね、日本ちょっと静かじゃん。
そうらしい。
そうなんだ。面白いね。うん、
面白いね。
へー。なんかちょっと勉強になった。
あ、ちなみにね、アジサイってあるじゃないですか。
うん、
梅雨の時期に咲くやつ、うんうん、あれを、イギリスに持ってったら、一年中、気候が合っちゃって枯れないんだって。
へー、そうなの？
そう、一年中アジサイが咲いてるらしい。
へー。あれだよね、アジサイもさ、土によって色が変わっちゃうじゃん、花の色がね。
うん、酸性とアルカリ性で変わるよね。
そうそう。
リトマス試験紙みたい。
そうそう。うん、なんか雑学番組になってきたけど、サングリの話じゃなかったんだっけみたいな。
サングリ。
ハバネロをモチーフとした、プロレスラーがいるんですけども、
うん、
まあ、全日本プロレスでさ、
はい、
アヒーっていうのが、
なんでハバネロ、
まあ、まあそういうのはサンリオと組んで。
はあ、なんかサンリオと全日本プロレスがどう組めるのかよくわからない
んですけど。それでだからハバネロマスクマンっていうのが誕生したんです。
へ
え。それだけ。
へえみたいな。
なんか辛いっていうところはどうプロレスに絡むのかよくわからないんですが。まあいや、次のお便りいきます。
はい。
なるみあおいさん。サンクリお疲れ様でした。
はい、
カルケロブー。サンクリお疲れ様。大阪には行けなかったので今回はお会いできてよかったです。レイナさん、トロミさんとお話できたのは当然嬉しかったのですが、今回は猫社長とお話できたのでいつにも増して嬉しかったです。そういえば猫社長とお話ししたのは初めてだったかも。
はい。
厳しいスケジュールの中遊びに行った甲斐がありました。それでは今後もこのような機会がありましたら遊びに行きたいと思いますのでよろしくお願いしますという話らしいんですけれども、はい、なるみあおいさんの実は書かれたという、
うん、
ラキスタの、
そうだ、ラキスタのイベント、はい、同人即売会のチラシ、見ちゃった見ちゃった。
うん。本当に置いてあって感動したよね。
ねえ、おー、うん、これかーと思って。
で、なるみさんが見えていらした時に、これでしょパー
そうそうそう、バンバン出してた。やめてくださいって言ってた。
嫌じゃないくせに。嫌、ね、じゃないくせに。うん、でも本当にいっぱいお客様来ていただけて嬉しかった。ね、入れ替わり立ち替わりで ね。
次々来て。
うん。うん、ちょうど企業出展のブースのところに出していたから、うん、他の企業の人に負けたくないなと。あ、でもポストカードじゃないか。テレカはすごかったね。うん、あ、どことは言わないが。
限定品は強いですね。
そっか。限定だとそこしか買えないもんね。
うん、
並んじゃうよね。
猫の尻尾も限定品を。
だから、本日限定、貝原玲奈。
わっわっと変な声出しちゃった。
続けたまえ。
私がどうなるんですか？
玲奈さんが限定なんですよ。
一体じゃん。
そう。売り物じゃないし、私は、私は。
まあ、玲奈もだから別に、あげてもいいかな。
やだ。
トロミさんともちろんあげられないけどね。
まあそうね、
うん。
売り物ではありませんって書いたんでしょ。
ノ、うんうん、ノー、ノー、なんだ？
なんだっけ？ノー、
ノー、
ペインティング。
違う。違う。社長、教えて。
違いますよ。売れないってやつ。売れない。売れない。
非売品の。
非売品。誰か助けて。誰か助けて。
顔を緑に塗って、今日限定、レイナさん。
やめて。あ、なんだなんだ？ Not for sale。
そうそうそうそうそう。
すごい日本語英語ノートフォーセール
あれ声優声優
声優
声優
すいません無理、うん、はい
はい、じゃあ次のお便り、まあサンシャインクリエーションがメインだよね、やっぱりいっぱいなんかいただいてるけれども、
ね、はい、
でもこう大阪の公録のお話もあるから、
これから、
まだまだいっぱいメールが待ち構えているので、
はい、いっぱい溜まった
ね、すごいみんな
嬉しい、
いっぱい書いてくれてありがとうだよ、
本当に、
うん、はい、というわけで行ってみましょうか、
せーの、
猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカツカレー第25回目と、
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りします、
いたします。
ショッカーオロです。
貝原玲奈です。
はい、今回のですね、ショッカーオロの秘密基地へようこそ。
はい、
僕の大好きな素晴らしいこの方に来ていただきました。
秘密基地へようこそ。富澤美智恵です。
キャー！と ういうことでね、もう富澤道枝さんをお迎えしてお届けしよう、はい、ということでございますが、
はい、
いやしかしあんな話やこんな話、
そうよ、語れないような話までしちゃうわ
しちゃったね、しちゃったね、ね、あのデビュー秘話とかですね、
はい、
それからあのボイスラッガーについての、
はい、
詳しい話もいっぱいしちゃいました、ね、そんなわけでですね、富澤道枝さんを迎えての、
はい、
食感の秘密基地へようこそ、ぜひぜひ皆さん聞いてください
ね。こんにちは、貝原玲奈です。
はい、ファルゲームブー、たろみですよ。
こんにちは、猫社長です。
はい、というわけで、まずはこのコーナーから行ってみましょう。
せーの、猫紹介。
にゃ
ーにゃにゃにゃ。
猫紹介。にゃ
ー。というわけで、大阪公録のお便りがすっごいいっぱい来てんだけど、本当に。びっくりしちゃった。
もう1ヶ月になるんですよね。
あ、そっか。
そっか、登録いつでしたっけ ?1 月の20日。20日。
うん。
ま
あ、この放送がアップが、
2月20日。2月の20日。
わ、1ヶ月ぶり。
ねえ。
なんか月間でやってた時あったね。
あったね、月間でやってた、
ね。月間でやってたね。
懐かしい。
うん、週間でやるか無理よ言うな。無理よ言うな。
ではでは、最初のお便り、ラジオネーム、カンビさんから。
はい。
登録お疲れ様でした。猫社長様、猫の尻尾の皆様、大阪遠征お疲れ様でした。今夜もカツカレーの公開録音とっても楽しかったです。猫社長のいっぱいいっぱいな姿に燃えましたよ。
なんか猫社長あれだよね、外行くと特にいっぱいいっぱいになるよね。
そうね、遠くに外に行くといっぱい、うん、
いや、ね、あのスケジュールとかあのいろいろとこう
タイムキーパーとか、
うん、
うん、まあ社長にはやることがいっぱいある
からね。登録をこう、うん、出る以外の部分で気が回っちゃうんで、
うん、
そっちでいっぱいになっちゃうんですね。
はい。いろいろ準備や当日も大変だったみたいですけど、いっぱいの人が喜んで見られたのも猫社長様のおかげです。ありがとうございました。
皆さん来ていただけたから、なんとか形になったと思うんですよ。
でもお客さんあってのラジオだもんね。
そうですね。
はい。
うん。それから、あの、猫プ色紙にはとても燃えさせていただいております。みんなに配るだなんてさすが猫の尻尾太っ腹。これからも応援してますので頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、続きまして、うん、そしてその登録を聞いた感想がカンビさんから。
あ、はい。
なんでやな、なんでやねん、なんでやねんに大受け。トロミさん、レイナさん、猫師匠、ケロニチは。
軽いな、
うん、今夜もカツカレー24回目、大阪公録の放送、とっても面白かったです。そう、まるで目の前で聞いているかのごとく、その情景が目に浮かびました。そりゃいたんだからね。
目閉じてたんじゃない？
あ、そっかな、
うん。浮かんだっていうことはそういうことだよ。
うん。うん。たくさんのファンの方が駆けつけてくれて、超盛り上がった感じでしたね。きっと、レイナさんの脳殺ポーズにみんなメロメロだったですよ。どうでしょうね。今回の放送は生だっただけに猫社長の声がワンオクターブ上がってて聞いてるだけでもわかるテンパり具合が最高でした。社長の声いつもより高かったよ。
あれはあの周りの雑音が多いんで、
うん、
ちょっと声張り上げないと聞こえないと思って。
はいはい、わかったわかった。もう大丈夫だよ。泣かなくていいからね。
しかもいつも以上に虐げられてましたね、猫社長。
はい、そうなの？
うん、
かわいそうに。レイナさん？
私？でもほら、猫社長がさ、
うん、
私は皆さんの心の中にいますって言ったら、私がそんなのいらないって言ったら
しい。やっぱレイナさん
に。私みたいだね。あちゃ
ー
ん。あー、レイナさんもついにトロミさんの毒に汚染されてしまったのですね。
違うよ。レイナさん普段はこんな感じだよ。
あ、実はこれが素だとかって書いてある。
うん、そっちそっちそっち。
どっちも、どっちも私だよ。そして今回寝てないらしいトロミさんのすっとぼけたトークがいつも以上に遮ってました。大阪だろうと公開録音だろうと冷凍餃子のような毒々です。元い輝く笑顔と敏腕トークがご健在で、さすが天下のとろみ様。レイナさんの誕生日サプライズも盛り上がって何よりでした。
ゾナ。
はい。っていうか、翌日が猫ぷ一同で USJ でなんて豪華なバースデーでしょうよ。猫社長太っ腹、猫の尻尾太っ腹、羨ましい。また公開録音ぜひ開催してくださいね。
ああ、楽しんでくださって。でも、カンビさん東京の人だよね。
うん。
まさかいるとは思わなかったよ。
ね、
うん、
だって結構さ、東京から大阪に来てくださった人が結構いたよね。
うん、いたいたいた。
びっくりした、あれには。
まあ大阪楽しいから楽しんで行ってくださったらね。
まあそうね。う
ん
う
ん、あ、いや、ついでのように。
ついでのように観光して。
いや、ピカチュウ、あ、ピカチュウがいると思って顔見たら。
あれ
あれ
見たことある。
見たことあるな。
知ってる。
ね。
ハンピカチュウ。
そう、そんな感じ。
うん、いや、もうほんとどこだと思っちゃったよ。東京？東京？
そう、なんか、あれ、ここ大阪だよね。知った人がいっぱいっていう。うん、でも、ちょっと安心してよかったですね。
なんか、新幹線の中ではさ、もうみんなして寝ててさ、とろみさんが新幹線怖いのはね、新幹線は東京で止まらないんだよ。あ、特に、ごめん。大阪が終点じゃないの。
あ、うん、そうそう。
そこが怖くってね、寝れない。
そうなの？
うん、博多まで行っちゃうんだよ、あれ。
あ、そうそう、書いてあった、博多って。うん、
いや、よく寝るなーって思う。
私結構人任せだから誰かが起こしてくれるだろうか。
あー、そうだよね。うん、怖い怖い。じゃあ、次のですね、お便りは、
はい、
かけたメガネさんから、公開録音。皆さん、こんにちは。私は高6で初めてこのラジオを拝見、拝聴したのですが、とても賑やかで楽しそうでしたね。楽しんでいただけたでしょう
か。ね、よかった。
とろみさんは休憩中も元気いっぱいに動き回っていてとても印象的でした。レイナさんは休憩中はぐてーっとしていて、
あれ？あれ
してたん？
わかんない。まあ、ちょっと魂抜けてたかも。ぼーっとはしてたかもしれない。
あ、スイッチ切って
た。プチって切れた。
うん。ミニライブでとろみさんの恋するメディスン3畳半の最後の、あーのところでちょっと弾いていたのが印象的だったって言うけど、あー
ってなんだろう。
多分タリラリルララー。
そこ弾いてたのかな私。どうしようってなってたのかな。
そうなの？
わかんない。どうしてたっけな。私でも2番からは大混乱してたから、うん、見たことないよフリーみたいな感じで踊ってたから、それかな。
レイナさんはさ、あれだよね。一回見たものはすっごいマスターするんだよね。何のシャリンガン？
わかんない。でも、チラッチラ見てるよ。
すっごい。
チラッチラトロミさん見てたけど、
ね。すっごい凝視してるよね。
やるときは凝視して。
本気の目で見られてて、あ、笑いないんだ、怖
なんて言う、よくきゃと思って。
もう、血気限界感じちゃったよ。はぁ、びっくりした。うん。で、猫社長の苦し紛れのギャグ、明石焼きですが、私は明石出身なので、思わず吹き出してしまいました。最後にトロミさんとレイナさんのサイン入り色紙が、トロミさんから手渡していただけたのがとても嬉しかったです。本当はレイナさんから手渡して欲しかったとは口が裂けても言えない。
言っちゃった。
いや、口は裂けても言えないんだろうけども、うん。文字ではちゃんと表
して。文字では言える。
言ったっていうか書いた。ちくしょう。皆さんまた大阪にも来てくださいねって。で、携帯クリーナーが欲しいって。
やった！はじめましての人だ！ありがとう！
よろしくお願いします。本名はあ、じゃなくて、ダメダメダメ。住所ゴ
ール。ダメダメダメ。
はい、ありがたいね。
ねえ、
う
ん、
はい。新しくこうやって広がっていくと。
ねえ、はい、嬉しいよね。そして、妄想マッスルさんから。
はい。
とろみさん、れいなさん、猫社長、はるけろぶー。
はるけろ。はるけろ。
はるけろ。大阪公録お疲れ様でした。今回の公録はかなり盛り上がってましたね。そして、とろみさん、かなりお疲れモードでしたね。
あこう見えて繊細なの。
そうか。同じメール二度も読もうとしてたし、岸和田兄さんのリングネームを噛んでましたしね。でも今回の公録は楽しく聞かせていただきました。次回の公録がいつあるのかわかりませんが、行ける距離だったら行きますよって。
来てください。
ね、
行ける距離ってどこくらい？国内？
東京だったら来れるんじゃないですか。
そうだよ、東京にはだってほら来てくれてるし。う
ん、あ、サンコリにも来てくださいましたよね、モーソマスーさん。
じゃあ大丈夫。
うん、日帰りだとか
言ってたけどね。
あ、まあ大丈夫、大丈夫なのか、
うん、うん、頑張って。
はいはい。無理しない程度に無理して。
うん。うん、
あれ
どっち
はい、そんでもってですね、マーク2さんからですよ。
はい、
ケーロゲルブも好きなように呼びやがれ
、
そのわけでコミックトレジャー11での初の関西での公開録音だった大阪冬の陣。寒い中お疲れ様でした。
うん。
合わせて当日に変な登場の仕方や、レイナちゃんへの誕生日演出プレゼントの演出までしていただき本当にごめんなさい。なんか誕生日プレゼントもらってたね。
もらったもらっちゃった。いっぱいもらっちゃった。
何をもらったんだ？いっぱい？
いっぱいもらったよ。ロボットとか、
うん、ロボットとか、
とか
ロボットとか、
カエルとか、
ロボットとか、
カエルとか、
ロボット、まあ、いいや。反省はしてます。でも後悔はしません。レイナちゃん、プレゼントはどうでしたか？
はい。
感想が気になるとこでございます。
すごい。家の中でも好評でした。緑色で。
家の外には？
家の外には出してないけど、うん、家の中でお母さんにも好評なぐらいうちでは飾ってあります。
感想だけ聞いてると何もらったのか全然わかんない。
そうだった。ね、緑色に塗った、
うん、
スーパーロボット大戦の私が好きな 私のキャラが好きだ、恋している、うん、ライディース少尉が乗っている R2 っていう機体がね、本当は青いんだけど、うん、それをわざわざカエル仕様に緑に乗ってくれて、うん、ちょっとカエルのマークまでついていて、すごかった。
あのさ、レイナさんさ、うん、カエルが好きなんだよね。
うん。
サンシャインクリエーションで、なんか、はい、妖怪っぽいっていう話になりまして、で、とろみさんは、この妖怪っぽいねとか、れんなさんはなんだろうって言うから、
ね、
妖怪、怪奇、カエル女って言ったら嫌がった。
だってなんか、ちょっと気持ち悪いイメージだった。気持ち悪いイメージだった。
え、カエル気持ち悪いの？
違う、カエル女はちょっとさ、なんか、私の想像したカエル女がね、
カエル男がいいの？
そういう問題じゃないんだけど、なんかこう、ガマガエルみたいな、土系色したブツブツの、なんか、みたいな、カエル女を想像したわけだ。
カエル差別をしたわけ？レイナ？いけない。レイナ？いけない。
でも、好きなカエルと普通なカエルは
ある。好きなカエルにモーフィングしとけばいい。
そう、変えとけばいいかな、うん。でもカエルはカエルがいいよ。人間にならなくていい。
え、どっちがいいの？
カエルでいい。
じゃあ、レイナがカエル、
むしろ私がカエルになるならいいけど、カエル女はいいや。
でもカエル女だよね。
カエルならいい。
性別がついてますよ。
ケース
はついてないけど。
カエルだけで。カエルだけにして。カエル女はつけない。
擬人化が嫌だと。
うん。
難しいなぁ、でも。
難しいお年頃なの。
キタロウが面白いんだよね。
キタロウ面白いね。
墓場のキタロウ面白い。墓場
のキタロウ面白い。うん、面白い。
どうさん、へへへ、人間では面白いですね。
シュールな感じがすごい。
うん、猫娘が可愛いアイドルになってたよ。
いいね、
うん。
オリジナルなんですね、メンバーが。最初の。
あっちの方が、うん、メインですよね。
キタロウの、第、一番最初にやったやつ。
キタロウのメンバー。
うん、そう。すごい面白い。
ね。
うん。なんかこれからの展開も楽しみな。感じですね、はい。うん。でですね、マーク2さんが、自分にとっては今回が今かつの初の公開録音だったのですが、とても良い思い出になりましたって。なんか関東大住の自分が関西で初体験っていうのも変な話ではありますが。
確かに。
実は、とろみさんと面と向かってお話しするのも今回が初めてだったのですが、いつものラジオでのノリのままの黒い感じで、失礼。とても優しい天使のように接していただき、すごく嬉しかったです。何を
レイナさんのサインだけでいいんでしょうとか、結構いじめてた。
そんなこと言ってたの？
いや、っていうか、あの、レイナさんのことを、あの、持ち上げてあげたんだよ、とろみさんは。
そうか。
ありがとうは？
ありがとう？
ございます。
ございます。した。
した。
過去形。
した。はい。また公開録音や何かの機会がありましたら、応援に駆けつけたいと思っておりますので、今後もよろしくお願いしまーすって。
はい。
うん。
ぜひぜひ来てね。はい。ラジオネーム須田さんから。皆さんこんにちは。やっぱり、言ってました。公開録音。そう、須田さん創作されてたからね、ラジオで。いますか須田さんいますかって。
ああ、呼びかけられて
た。そう。雪のことを心配する前に、始発の飛行機に乗り遅れそうになり、無事乗ってから不安になってました。結局その日は雨でしたが、帰りの飛行機が恐ろしく揺れてました。
へえ。
ね。さて、本題の公開録音の感想ですが、板挟み加減が良かったです。
誰の？
わかんない。板挟み加減。
社長だ。
社長か。そうか。うん、その中でも、貝原さんのサインをいただいたのが一番嬉しかったです。どうもありがとうございます。はい。それでは次回の登録を楽しみにしています。とな。
はー、板挟まれてた？
板挟まれてた。
あの、三人横並びっていうのが慣れてないですね。
とろみさんって話しかけると、こう必ず社長が入ってるっていう。
私、あの、遮断してたんで。
あ、そう、なんか一時とろみさんと私二人で喋ってるのに真ん中に社長がいるっていう空間があったかも。
うん、とろみさんは別に普通だったよ。
うん。うん
そっか、そんなに二人はテンパで
見えんと思ってた。
見えん。
どこ見て話せばいいのかなって。
あ、そう、なんかあっち向いたり、こっち向いたり。
いつもお互い見ながら喋ってるんで。
うん。猫の尻尾の本社スタジオっていうのは結構ラフな感じでお届けされてるんで、うん、あの、ほら、マイクとかここに固定はされているけれども、振っても。
まあ、そうだね。ある程度顔キョロキョロしてもね、うん、平気だもんね。
ありがたいですよね。
ね、
うん。一時期なんか、あるラジオ番組ではね、
うん
結構スタジオはきちっとしたところだったんで、
うん、
振らないとろみ振らないとか言われて、はい、ここですね
お振っちゃうからね。
そう、っていう時があって、うん、その時は辛かったな。
うん、
あの、振っちゃうんですよ、顔が。
わかるわかる。
うん。頑張りました。
うん、
はぁ、まあそういう過程を経て、今のとろみさんがあるわけです。
皆
さん
も。持ち上がったよ、今。
シックスセンス、シックスセンス。はい。それではラジオネームたくさんです。はい、大阪公開録音、お疲れ様でした。 はい、っていうかすみませんでした。
ん？
何？
何がだ？
大阪の高6だから関東から来ないだろうなーと思っているところに行ったら面白くないかなというのが元々の発想で、
はい、
そしたらマーク2くんもスバルくんも同じことを考えてて、じゃあ示し合わせようかっていう話で、関東の二人は行けませんという投稿メールを出しつつ、
そうだよ。そうそう。うん、来れないってタクさんとマーク2さんメールくれてたもん。
すごいね。
読んでたもん、それ。
あら。猫社長に二人には内緒にしておいてくださいとお願いしておいて、で、はい、私は前日やから夜行バスで大阪へ夜行バス。
ありゃー。
偉いね。お尻痛くなっちゃうね。マーク2くんは早朝の新幹線で来る予定が寝坊したらしく？
あれ？
あれ、どうしたんだろう。うん、まあ、チケットって指定なのかな？
大丈夫だったのかね。
うん。三、うん、人揃った時にはすでに開場していました。
あら。
で、高6の始まるのを待ち、始まっても私とマーク2くんは見つからないように聞き耳を立てて。
大変だったんだね。
ああ、もう絶対こういう人がいつあずらっこになってんだよ。で、次、あ、でのタイミングは、スバルくんの投稿が読まれた時にって感じでした。私たち的には大成功だったわけですが、お二人は我々の一連の行動をどう思われていたのかぜひ聞きたいです。
っていうか普通に騙されてたもん。やっぱ来れないんだな、遠いし、って思ってた。
うん。
うん。
私だけ事前に知ってたんですね。
なんで知ってたんだ、みたいな。
言われてたんだ。
一応。
へぇー。
しかも、会場で登録前にトイレに行ったら、うん、並んでんですよ、トイレ待ちで。
うん。
で、前の人を見たら、たくさんだったんですよ。トイレの中で出会ってしまった。
でもよくうちら出会わなかったよね。結構ほら着替えたりとかうろうろしたりしてたのにね。
トロミはきっとみんなに会えるって思っていたよ。
なんだそれ。
はいはい。で行っとこうかなーと。
うん。
票が乗ったのでな。
うん。そしてその、うん、なんかスバルさんの投稿が読まれたらと言っていたスバルさんから。
はい。
タイトルドッキリ成功。成功してんだ。はい。トロミさん、レイナちゃん、猫社長、こんにちは。登録楽しかったです。関東からの資格2人。登場ドッキリ楽しんでいただけましたでしょうか。実はマーク2の高6参加をそそのかしたのは僕だったりしました。
貴様か誰だ。
タイガさん。
タイガくんだ。
当日僕はさも騙されたような演技をしていましたが、はい、あれ実は全部仕込みでした。芝居うまいな。自分も引っかかったふりをすればよりリアリティが出せるかなと思い、
レイナさん見習わなきゃ
ね。ほんとだってうまかったよね。
レイナさんが見習わなきゃ。
はい。登録2日前にマーク2とメールにて打ち合わせをしてました。うん、当日はマーク2くんたちが後ろからこっそり近づいてくることも知っていたので、うん、最前列に位置取り、そう、一番前に座ってたもんね。
うん、
僕のメールが読まれた瞬間に、二人が姿を現すというプランを立てました。あんなブーメンのメールを出したのも全てはドッキリ成功のため。さすがに社長も仕掛け人の一人だとたくさんから聞いた時にはびっくりしましたが、また三人で何か企みたいと思います。
よく意外と猫社長は嘘つけないタイプだと思ってたけど、
ね、はい、固くなに何も言わなかったよね。ちょっと何も言わなかった。
お店で入りました。
びっくり。
わざわざそれで内緒で大阪に来てるのに言っちゃうと申し訳ないな。
うんうん、合ってる合ってる、
うんうん、全然
で、またあれですよね、スバルさんの方も結構ああいう大きい声で、あれなんでいるのとか言う、
そう言ってましたよね。なんでだよとかって言ってたから、
あのぐらいの方がラジオとしてはちゃんと声も入ってて、
はい、
臨場感あってよかったです。
臨場感素晴らしい芝居です。
プロデューサー的な。
みんなすごいよ。
はあ。
普通に騙されてたよ。
いや、でも、本当に感動したね。
ねえ。
うん。
これないと思ってた。
大阪なのに、みたいな。
ねえ、すごかったね。ああいうの楽しいね。
うん、嬉しかった。ありがとうございます。
ありがとうございます。私はもうない
わよ。あら、そうなの。じゃあ、いきますよ、もう一枚。ラジオネーム、田淵さんからです。
はい。
ケロニキは、少々レイナちゃんに侵食されかけの田淵です。
侵食したか。
侵食。
こんにちは。
めったにない大阪でのイベントなんで参加できてほんとよかったです。普段はなかなか見れないトロミさんとレイナちゃんの猫プププに、
うん、
恋するメディスン3畳半も見れましたしね。ちょっと遅刻というハプニングもありましたが間に合ってよかったです。失礼しました。
確かに
田淵さんは遅刻したのか。
あれだよ、田淵さんのメールを読んでる時に田淵さんが来たんだよ。
う
ん、
あー、ジャストタイミング。
そうそう、田淵さんいるとか言ってたら、はーいって走ってきて、お前が田淵かーっていう話をしてたもんね。
とろみさん覚えてます？
覚えてるよ。
5分で忘れるっていう話だよ。
そうそう、それも言ってたよ。まあ、また忘れた新鮮な気持ちでねっていう。
そうね、そうね。う
ん、はいはい。兵庫県でも田舎なんで、家から車で3時間半かかるところを考慮してやってください。近くでまたイベントがあれば絶対行きますからって。兵庫県ってすごいよね。
ね、
途中ほら、電車とかの新幹線で、通り過ぎてたけれども、
うん、
いや、まだ兵庫、え？ 取った？
兵庫って
取ってない
ですよ。よね。兵庫先だもん。
そうだ。
やっちまった
な。いや、まあまあまあ。まだつかないのかなとか思ってた、うん。うん。結構大阪まで距離あるんだよね。ね、新幹線でも。
うん。うん、
でした。いや、まあ大阪の公録は楽しかったです。またよかったら社長企画して。
うん、ね。そうですね。
うん。
関西の方面の方もぜひ。
そうそう。
ね、また会いたいですね。
うん。コミックトレジャーの青部分社のなんだっけ
武田さん。
そう、武田さんもいきなり飛び入り
。飛び入り。
いやー、レンジさんに歌われること。
直前に私の方で本部に行って、ちょっと代表出てもらえませんか唐突に呼んじゃいましてすいません。
社長が消えたし。
いや、とろみさんは別に普通に、なんかレンナさんと喋ってたら、レンナさんがそーっとうるさいってて。
だって何聞いたらいいかわかんないと思ってたんだ、ずーっと。
あれだよ、レンナさんは秀才タイプなんだよね。
秀才。
前もってさ、すっごい勉強して
る。言われて用意しとかない。だから、アドリブに弱いって言ったじゃん、
うん。
ね。突然のハプニングに弱いんだよ。
まあ、天才についてくればいいよ。
わかった。
ついてくればいいのよ。
はい。というわけでした。
大阪公録です。ありがとうございます
。ありがとうございました。
猫の尻尾。トークバラエティ。今夜もカーズカレー。
猫くはく。
せーの。
猫くはく。
にゃにゃ、
にゃにゃ。
にゃ。
にゃんだ？
猫くん聞いてくれよ。
にゃ。
これは名前を言っていいのか。僕はね、飲み会で大暴走しちゃったんだ。
にゃ。
ほう。
暴走マッスルって言うんだけど、あ、言っていいんだ。
言っていいらしいにゃ。
この前職場で飲み会があったんだ。その時かなり飲んでいて、全く覚えていなく、飲み会にいた人に聞いたんだけど、やらかしちゃった。
にゃ。
隣の人に絡んでいたり、前の人のカクテルに醤油、揚げ物、エビ、箸、スプーンを混ぜていたり、
結構
異物混入だね、
うん。
支払いの時にイベントの半券で払おうとしていたらしいんだ。
や
ほー。次の日皆様にいろいろ言われましたけど、飲み会には必要なメンバーらしいんだ。
なるほど。
うん。
いるにゃ、そういう人にゃ。
うん。何？飲み会に行って記憶をすっ飛ばしたってか。
うん、そうだね。なんか、必要以上に陽気になっちゃったってことだね、きっとね。
帰ってこれたのか。
多分大丈夫なんじゃないかな。
うん、逆に迎えに来てくれる人がいると飲みすぎちゃうっていう。
あ、安心してね。
そう。
いや、どんだけこう、記憶がなくなるほど飲んでも、家には帰れる人っていう人
も
いますね。
確かに。気づくと家にいるっていう人もいるらしいよ。うん、
記憶がないのに家には帰れるという。うん、不思議な人がいます、う
ん。自動的になってんだ、そこら
辺。多分そう、動物と一緒でさ、お家に帰る本能が働くね、
うん。うん。でもあれだね、人間、年々先に弱くなるという噂を聞いたことがあるんですが。どうなんですか、人生の先輩。
はい。そうですね、だいたい30過ぎると弱くなって、40過ぎると、点でダメになります。
点でダメになる。ほー、そうなんだ。とろみさん変わらず？
とろみさんはね、飲み会とか、なんだろう、飲み会の趣旨によるかな。
ね、とろみさん、酔うとどうなんですか？
酔うとね、絡み先に。
絡むのね。
絡みますよー。
あらー。
わかってますよ。
だって煙が出ますよ。やめて。わかんない。やったっけ？まだやってない気がする。まだ、ジャシンの真の姿を見ていない。
見たんですか、社長？
あ、そっか、まだあれは全然なんですね。
どれ何何かしたかな、
レーナさんは酔うと。
私は酔うと、あ、まあ、最終的には寝るんですけど、最初は笑い出しますね。
お、笑い上手。
あ、でもお酒弱いよね。
弱い。すぐ楽しくなれる。
赤くなるしね、思いっきり。
そう。
カクテルの一杯くらいでなる。
で、なるね。もう陽気になるよ。すごい楽しくなって笑っちゃうし。なんだろう。あとなんかいろいろおしゃべりになりますね。
いろいろおしゃべり？
うん。
そっか。
いろいろおしゃべりして、なんか、わけわかんないギャグを言って一人で、あはははって笑って、へへへって言ってる感じ。
なるほど。
うん。一人でやってたら。
今度それを動画に撮りたいですね。
うん。
いやだ。
でもね、この人ね、努力しちゃうタイプだから、動画撮るために飲むとなると、
そう、なんか、
飲
んだつもりの、
そうそう。演技をしてしまうんだよね。
わかんないもん。それに、あれ
ですよ。隠れて。
仕事の後の飲み会とかだと、そんなになんかこう、働いてるんで、友達同士で飲むのとは違うじゃないですか。難しいです。だから隠し撮りしてください。
わかりました。
友達と飲む時とかにこっそりついてって隠し撮りなら、
社長どう思いますか？隠し撮りをしてくださいと要求する女性。深いな。
いろんなとこついてきますから
。出た、ストーカーみたいだ。
お願いしといて何言ってんだ。
本当だ。
私のこと見張ってくださいって言って。そうそうそう。うん、でも逆に弾けた飲み会の時は崩れるんだけども、
う
ん、だ
まあメンバー的には多分そういうのがありな飲み会なんでしょうね。
うん、
そうそう。人だね。
本気で怒る人いますからね。
ああ、怖いですね、うん。まあ飲み会の席で本気で怒った方が負けっていうノリもあるけどね。
あの、自分の飲んでるものに、うん、そういろいろ入れられたら、
あ
まああの、うん、怒る人と、喜ぶ人と。
そうそう、なんか本当に純粋にお酒が好きな人だったりすると、
うん、
怒っちゃったりする人もいますよね。
うんうん、そうですね。
うん、
でも私はあの友達で前にあの飲み会やって、うん、その後酔っ払った時に、こう黒塗りの車の人に、絡んだ友達がいて、あの時は、みんなでもう、酔いが いっぺんに冷めて真っ青になった。
ありゃー。あ、意外と精神的なことってある。
うん。
冷める瞬間
本気でまずいよっていう。
ってなったりする
んで、うん。みんなで慌てて止めてすいませんって。
うわー。
そういうのあります。
吐くほど飲むの？社長。
私は、あの、吐くほど飲まないっていうか、うん、飲んだら吐く。
あれ
絶対吐くんですか？
あの、そうですね。一定超えるとすぐ吐いちゃって、
うん、
すぐまた戻っちゃいますね。
ああ、吐く、ね、酔っ払っている状況ってかなり胃に、ほら、お酒が入ってる状況でしょ、うん、だから吐くの楽なんだよね。
楽。
へえ。
それが楽にならなくなってくると歳かな。
へ
だから最近そんなに飲まないんですよ。
なるほど。
吐くのは辛いんで。
うん、車酔いで吐くときって本当にしんどいんだけれども、うん、でもお酒飲んで吐くときは楽しい。楽しい。
そうなの？
不思議だな。
なんかすごいな。すごすぎるな。
でももうね、外ではね、ビールでやめとくことにする。
そうなの？
うん、社長が怯えるから。
じゃあスタジオでは日本酒で。
いやいやいやいやいや、いや、あ、あったあったあった、思い出した、やめよう。はい、次のお便り。
あったんだ。はい。にゃ、にゃ、はい、とりあえず猫。聞きなさい。
にゃにゃ。
先日猫のしっぽさんの公開録音に行ってきたんだよ。その時ね、メイドポーズ集という本も売ってたので購入したのだよ。
にゃ。
思った以上に良い本だったよ。
にゃ。
メイドさんだらけでこれぞメイドさんというポーズばかり。メイドさん好きの私には幸せになれたよ。でもこの本はそういう使い方をしないんだよね。
いやいやいや、使い方はその人それぞれにゃ。
あー、見てるんだから君は上に乗んないの。
にゃ。
あ、須田さんから。
須田さん、あ、いそれは語ってもよかったところでしょうかにゃ。
あ、でも、うん、言っちゃダメって書いてないから大丈夫。
ああ、そっか。これからもね、告白では名前言わないでな方は書くように。
そう、名前言わないでって時は書いてください、ね。
で、あの、メイドさんポーズ集というのは、
はい。
いろいろありました。なんで猫の尻尾で売ってるかというところなんですよね。
そうですな。
あのポーズ集にある、あの、白黒の、まあ、本来のそのメイドさんの服。
はい。
いろいろ色がついてるやつは違うんですが、
うん、
ね、白黒のノーマルバージョンは、みんな専務が提供してるんですよ。
なに？
協調力？
すごいじゃん。
さらに、メイドさんが旦那様に上着をかけている写真とかあるんですが、
はい、
上着をかけられてる人間が実は猫専務です。
え？そう、要するにモデル出演。
そう。
すごい。
へえ、専務すごい。何ですか？メイド界の何なんですか、専務は？
なんですかね。
なんでしょうね。
そういう。
メイド会のって会があるのか。
わかんないけど。メイド会のなんかすごい人
なの
か。
猫の尻尾で売ってるから、うん、なんかポーズ集だからそういう、あの、絵を描くのに、
うん、
必要だろうとか、実はそうではなくて、専務が衣装を提供して自分が写真写ってるから、売ってるようなもんです。
関係してるものなんですね。
で、猫の尻尾で印刷して。
はい、いえ、してないですよ。
してないんだ。あ、それはしてないんだ。意外。
そんな、ちょっと、今度からもう一回、メイドポーズ集を見るときは、違う目線で見てみますね。
どんな目線で？
エロい目線で。専務を探す。
エロい目線で？
どうやって？
いやいやいや、どんな目線で見るのが正しいんだ？
専務を探し、あ、これが専務が提供した衣装かと思いつつ見る。
はい、メイドポーズ集2000円になっております。よろしく、ね。
よく知ってんね、値段。
いや、君。
値段聞いてなかった。
まあいいや。
うひひ。はい、
はい、じゃあメイド写真集はお楽しみください。
猫のしっぽトークバラエティ今夜もカツカレー。
乙女の魅力増幅計画。
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 わけで続きましてこのコーナー、
うん、乙女の魅力
記憶楽しい、
もう一回、はい、せーの、うーん、
はい、もう一回、
いやーもうレンダさん面白いなー、
なんでよねー、
本気で怒りかけてるんだもん、
そんなことないごめんと思っただけ、
レンダさん怖ーい、せーの、乙女の魅力もういい、レンダさんだけで言って、
いやー分かった、乙女の魅力
増幅計画、
はぁ、疲れた。もう今日は終わったよ。
お疲れでした。
お疲れ様でした。はい。
はい。
というわけにもいかないので、ラジオネームを須田さんから、時期的にバレンタインデーということで、うん、2月といえば節分もありますが、バレンタインデーもあります。今回はチョコレートを手渡しつつ、告白という感じでお願いします。うん、とりあえず憧れの先輩にでも渡してみてください。
ほほ
う。うん。
先輩。
ああ、猫社長が。
社長が先輩役 ね。
はい、うん。あ、じゃあせっかくだから。
今日はあの、
手作りの、
レイナさんが。
マフィア。マフィアが。
マフィアが。
手作りマフィアが。
なんかさ、聞いてよ。それってさ、マフィーだと思うんだけどさ、ずっとマフィア、マフィアって。
だって。
どこの、リボンだ。
じゃあ、
それはなんでマフィアか。
妹が間違えたからですね。
どういうこと？
新しいマフィアの作り方手に入れたんだけど一緒に作ろうっていうメールがある日来たの。
はいはい。
だから新しいマフィア
なの。それは新しいマフィアなの？
そう、これ新しいマフィアなの。
古いマフィアはどうなったの？
そっか、じゃあちょっと、じゃあ社長に。
はい。
はい。突然呼び出してすいません。マフィア作ったんですけど食べてください。
社長、薬をちゃんと遂行。
その他には何かないの？
その他？その他ってなんだろう？その他？あ、告白してなかった私。先輩、遅れてしまいましたが、好きです。付き合ってください。
おー。
おーって、返事ないよ、返事。返事ないよ。忘れてた
もん。演技でも言われるとちょっと。
なんか顔赤い。
わー、やったー。なんか、
焦点してしまう。
聞いてるこっちが恥ずかしいわ。
すいません。忘れてたから。
じゃあ、はい、とろみさん。
はい、じゃあ、とろみさんのどうぞ。
先輩、
そっち、
はい、実は、
あれ
新しいマフィアの焼き方を、聞いたらしいんです。よかったら、味見していただけませんか？
喜んで。
じー。
このマフィア、美味しいね。
それ一発ギャグ。
一発ギャグコーナーみたいな。
一発ギャグコーナーな気がするよ。
あれ、とろみさん告白しないの？
うん、だってそれがもうすべてを表してるじゃないか。
おぉ、そうなの？
あ、私から告白なんてさせないでよね。
あ、そっか。
うん、っていう。
そうだよね。
はい、っていう。
そうだよね。
好きだって言いなさいよって。
そうだよね。
好きなんて言いなさい。
好きです。
はいはいはい。
一生懸命言ったのに
。一生懸命度が足らないの。
あら、残念でした。
足らないな。な感じかな？どうだろう？
な感じかね？こんなんでよかったのかな？
逆に言えばさ、どんな告白の仕方をお望みだ？
そうだよね。言い方もいろいろあるじゃん？ストレートとかさ。さっきの、その好きです、付き合ってくださいっていうストレートもあれば、うん、あとなんだろう？
超変化球で言って。
変化球、うん、変化球は何でしょう？今度の日曜日に、遊園地に一緒にいてもらっても良いでしょうか？
あー、変化球すぎちゃって、なんか、趣旨がずれるな。
どうしたらいいんだろう。
うん。
じゃあ、変化球して。
今日の放課後、体育館裏で、果たし情報親の仇くらい愛しています。あれ？違う。
まあまあまあ、変化球っぽいよ。うんうんうん。
なんか、ずれすぎてわけがわからない。
違う物語が始まりそう。
これはあれですね。うん、なんか、物語を作って、ちょっと、
うん、
ちょっとした、ドラマ、ミニドラマっぽいものをやってみたり。
なるほどね。ミニドラマか。
う
ん、
そういうのを、
企画しちゃう？
やりつつ魅力増幅みたいな。
うん、
じゃあその辺はまた後で。
はい。しかもね、乙女の魅力増幅計画に神秘さんからそんな感じのお便りいただきましたよ。レイナちゃんに物申す。
何でしょう？
レイナちゃんはアドリブに弱すぎると思います。
ガーン。
未来の大女優、貝原玲奈さんのためにも、ここは徹底的に指導した方がいいと思いますよ、と。
はい。
というわけで、とろみさんや猫社長が突然何かセリフを振ってみて、玲奈さんはそれに対して瞬時に。
瞬時に？
瞬時に。
瞬時にね。考えちゃダメだもんね。
考えてみてください。いや、考えてもいいんだけども、
考えてもいいの？
シンキングタイムはちょっと短め
ね。短めね。はい。
あの、リアルな空気を。
いや、あ、そっかそっか。うん。
まあ、レイには、社長が、すごい吹っ飛んだ！
え？
ふ、とろみさんは、レイナさんって、おへそ？なんでしょ？
あ、うん、カエルだからね。
本当に？見せてごらん。
見せられないけど。
あ、掃除してないんだ。
そうそうそうとかで、
い
やだっておへそないから掃除の必要もないしね。え、こんなんでいいの？
なんでこのへそが曲がってるんだこの子は。恐ろしい。そっか。じゃあとろみさんの秘密聞いてくれるかな？
うん。
レイナさんから、
うん、
大事なものを取ってしまいました。さてそれは何？
え、疑問？なんだろう。あ、恋する心。
恋するメディスン。はい、次行こうか。難しいね。どうすればレイナさんがちゃんとできる素晴らしい才能を発揮できるのだろう。
わかんないな。私は一体どうしたらいいんだろう。
とりあえずアドリブに弱いということは、
うん、
実感
あるよ。
実感があるという。
あるある。あるよ。
レイナさん、マッハ文明といえば。
誰？
大怪獣ガメラ。
ジェネレーションギャップ、ジェネレーションギャップ。トロミさんでもついていけないし。
ガメラ？ゴジラ？
いや、いいです。
ガメラ、ガメラ、ガメラと。
メカガメラ？メカ
ガ
メラ。
ゴジラだって。
はい。そんなこんなで、まだまだ募集しております。
そう。乙女の魅力が。はい。増幅できるように、皆さんどんどん、アイデアをお寄せください。
はい。よろしくお願いします。
猫社長の一発ギャグ。
なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。
それでは次はこのコーナーになります。せーの、猫社長の一発ギャグ。
はい、一発ギャグです。お、なんか二人とももう眠たそうな。
大丈夫だよ。平気平気。はい。じゃあ、でも寝てあげるのも優しそうかなって。
はい。じゃあ、ラジオネーム、マーク2さんからです。
はい。
とろみさん、れいなちゃん、そして無事に大阪から生還したっていうか、結構打ちのめされたかもしれない猫社長。ケロゲロブー。今回は会場で公開録音に参加しながら、猫社長がどんな伝説的なネタが生まれるか。と温かい目で見守らせていただきました。はい。まあ結果と評価は特別審査員のとろみさんの口から述べてもらうとしまして、
うん、
というかあまりネタを言わなかったんで、
そうですよね。あまりギャグしなかった。
はい、まあまだ芸人への道は始まったばかりです。次回の関西での公開録音でリベンジできるように、今後もこの場で技を磨いていってください。一ファンとして応援しています。てなわけで今回のネタです。とろみさん、れいなちゃん、
読むところあんだね。
ここ
ね、はいはいはいはい。
い
じゃあ、
うん、
せーの。
今日のご飯は何にする？
エイドリアン！エビドリアン！
なんだこのマロアウサ。
うん、よく言う。でもこれはよく言うよね。ファミレスでさ、うん、誰かがさ、エビドリア頼んだら、おー、エイドリアンか、今日は、とかってみんなで言わない？
言わない。
言わない、言わない。
不思議な、
だいたいエビドリアンがメニューに入ってない。
あ、ほんとマジで、エイドリアン一つとか言うんだけどな。
へぇ
ー。まあ、なんか風の噂で最近猫社長がロッキーにハマっていたという話を聞きましたので、こんなネタにしてみました。
なるほど。
うんうん。うん、
ハマってたっていうか、映画見に行ってますからね。失礼しました。それでは、ちなみに下ネタっぽいネタなので。
自粛？
何何？
あ、これは読みましょうか。
何
そんなにも。え？いや、変態仮面ネタ。
変態仮面ネタ？
はい。
あー、これは来たな。
はい。ということで、これはなし
で。なんでみんな変態仮面なんだ、いいけどさ。
とろみさんの変態仮面が印象強すぎるんじゃ。
え、ちょ、なんでそんな悲しそうな目を。
はい。続きまして、カンビさんから。皆さん、こんにちは。こんにちはば。
うん。
朝から聞いてる人は、おはようグルト。
うん。
とろみさんとれいなさんは、友達。
普通に言うたね。
間違
え。多分それで合
ってた。そんなわけで、さよならっきょ
う。うん。合ってた。
あ、終わり？
パンダの好きな食べ物はパンダ。それじゃあ、ともぐいだろう。
うん。
以上です。
社長社長普通に一発ギャグなんだからさ、なんかギャグっぽくやんなきゃ。
そうそう、決めてくんないとね。
そうそうそう。
い
や、しょうがないな。
パンダの、パンダの好きな食べ物は、パンダテストじゃ、ともぐいだろう。
はい。
変わんないじゃん。それでですね。
はい、はい、それでですね、はい。
いや、あの、前回の大阪公録で、はい、あの、なんだっけ、木がいっぱいで、キキキキキキキ
っていうと、木がいっぱいで、ケケケケケケケ。
で、それはあの、カスチケケだって言ったんですが、
ほう、ほう。
持ってきました。
ん、
実はですね、カスチケケっていうのは、こう、田村慎さんっていう漫画家さんの漫画なんですよ。
へぇー。
まあ、こういう、
お坊さん、
これ最後、ケケケ、チケケケって言って、
あ、ほんとだ、チケケケケケケって走ってる。
まあ、皆さんも、見かけたらぜひ読んでみてください。
宣伝
なの、
宣伝なの
か。じゃあ最後に、猫社長の一発ギャグを、披露して、この回を終了したいと思います。
ほう、期待していいのでしょうか。
いや、期待しないでください。
期待し、うん、最初から敗戦宣言、ね、
はい。
あ、こんなところにミルクティーが、
うん、
おー、私の好きなのはミンククジラー。
猫のしっぽトークバラエティ、今夜もカレ
ー。今回もたくさんのメールありがとうございます。いつだってみんなのメッセージお待ちしておりますよ。
はい、ホームページ内にある専用のメールフォームからお送りください。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同時尻尾にお任せください。お待ちしております。
さてさて、次回の放送ですが、第26回目の放送は、
おー、26回目、
3月5日、アップ予定です。
はい、それではとろみさんとれいなさんの今後の予定を教えてください。
はい、ですね、あ、ちょっと早いんですけど、はい、まあ早めに言っといた方がいいかなと思って、女の子4人で音楽ユニットを作りました。
おー、おめでとう。
一応あの夏コミに出す CD の予定の女の子たち4人なんですけど、
はい、
ユニット名がメリーメーカーって言います。
MM?
そう、 MM そう、
はい、 MM
MM、 あのなんか意味は英語で
マッドマスター、
違う、浮かれ騒ぐ人という意味です、メリーメーカーというのは。
そうなんだ、
はい、うん、うん、なのです。で、最初のライブが3月の29日阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷ドラムで、うん、6時から開演なんですけど、
うん、阿佐ヶ谷ドラムってあれだよね、丸の内線の方が近いのかな。
あ、南阿佐ヶ谷の方がもしかしたら近いかもしれない、
うん、
うん、なのですが、当日は、あ、当日じゃないわ、前売り3000円なのですが、ミリメーカーでって言ったら入れると思うので、3月29日6時から開演、ぜひ来てください。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、どうでしょう。
はい。とろみさんはですね、2月の24日、ルイード警報で新宿のある、ライブハウスなんですけれども、アイドルライブをやります。お昼からなので、よかったら、早起きか、朝ふかしかしてきてください。はい。そんでもってですね、3月の2日、お茶の水かかど、こちらの方は夜のライブになります。うん。でもって3月の15日、ANB プレミアムになります。ほんでもって、まだまだあるよ。
うん、
3月の21日は、ロフトプラスワンで、オールナイトイベント。
オールナイト？
オールナイト。
おうおう。
これはね、とろみさんはゲストなんですけれども、
うん、
電波局をメインにかけて、うん、みんなで浮かれ騒ごうという企画らし
い。すごいね、みんな元気だね。
元気だねっていうか、初挑戦なんで元気なのかよくわからないのですが、
うん。
はい。どうぞよろしくお願いいたします。
はい。猫の尻尾のご予定は？
猫の尻尾のご予定はですね、
猫が
泣いてる。猫が泣いてる。
猫が泣いてる。
なんか、スタジオの外で猫が、
にゃにゃ言ってます。
恋の季節。
覗きたい。
まあ、そういうことで、猫の尻尾の予定はですね。
はい。
とりあえず、5月の3日、登山祭りで。
お、結構先だな。
うん。
登録をすることになりそうです。
おー。
ですよ、カツカレーの登録。
おー。
皆様、温かいご支援よろしくお願いいたします。
まあ、詳細が決まり次第、アップいたしますので。 皆さん開けといてください。とろみさんも開けといてください、
は
い、
去年やりました土佐祭りかな。
そうです。
おお、よろしくお願いいたします。
とろみさんが
言う手が見えないと、うんうんうん、
そうです。
まあ、とろみさん次第ということで。
そうだね。
いいじゃん、とろみさんが行かなくても、レイナさんと社長で。
ダメだよ、また微妙なトークになっちゃうでしょ。ギリギリトークになっちゃう。
ある意味、こ
う放送できなくなっちゃう。
ありがとうございます。
は
い、
あとは大丈夫ですか？
そうですね、大丈夫です。
はい。それでは、この番組では、ご意見、ご感想、募集しております。
はい、私たちへのファンレターでも OK でーす。
はい、メールアドレスは、レイナさん。
なんでーキャットアットマークしっぽ .jp cat アットマーク shippo.jp です。
プレゼントのご応募もお待ちしております。専用のメールフォームからどうぞ。猫のしっぽトークバラエティ、せーの、
今夜もカツカレー第25回目。
今回はこの辺でお別れです。
それではまたね
この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしました。
ました。
エルダちゃん、僕はなんだか幸せだな。
そうね。じゃあその気持ちをお母さん。